ベトファゲに来た時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がご入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ダビデの子ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。賛美に引き続きまして、宣教、柔和な王と題して聖森先生よりメッセージをいただきます。ではお差し支えない方はご起立いただいて賛美をお願いします。
我が力なる主、我を清めたも、あなたは我がすべて。心を尽くしてあなたを求める主は我が
言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝、主の主日、また新年度最初の礼拝に、あなたが私たち一人一人をお招きくださり、あなたの御体なるこの神殿で、あなたの血をもって買い取ってくださったこの教会で、私たちが礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ今私たち一人一人に働いてくださり、満たしてくださり、この神殿をあなたの御臨在でいっぱいにしてくださいますようにお願いいたします。私たちのうちにある肉の思い、恐れや不安、さまざまな思いをイエス様、どうぞあなたが取り去ってくださり、ただ今あなたに魂いっぱい礼拝を捧げることができますように、この短い時間あなたがここにいて大いに祝福してくださいますように、心よりお祈りいたします。ライブ配信を通して捧げる一人一人の上にも、またすべての世界中で捧げられている礼拝教会の上にも、集う日お一人お一人にも、あなたの豊かな祝福とあなたの見守りが豊かにありますように、心よりお祈りいたします。また新型コロナウイルスのことで多くの者たちが恐れ、また多くの人たちが命を落とし、そして今もなお痛み苦しみの中に置かれております。主を憐れんでください。世界中を憐れんでください。私たちを、私たちの国を憐れんでください。この地域を、それぞれに置かれている場所であなたが助けてくださり、必要な医療を与えてくださり、どうぞ主の御手によって癒しと回復をお与えくださいますように、心よりお祈りいたします。あなたがすべてをご支配してくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞどうぞ、主を一人お一人がその場にあってあなたを呼び求めることができますように、この時大いなる救いが、天の国の約束が一人一人に与えられる時となりますように、心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。メッセージの時マスクを取らせていただきます。おはようございます。新年度を迎え最初の礼拝、今朝は特に受難週の初めの日であるこの主の主日礼拝を、主のご愛、また主のご真実により、今朝愛する兄弟姉妹の皆様と共に捧げられますことを心より感謝いたします。先ほど聖書で開きました詩編の118編の25節、お開きになる方は958ページにありますけれども、聖書で開きました詩編118編の25節は、イエス様がエルサレムに入城された時、多くの人々がイエス様に向かって叫んだ、ホサナホサナ、これを意味しているところです。ホサナホサナとは、この25節にあります、どうか主を、私たちに救いを、どうか主を、私たちに栄えを、そのような意味であります。今新型コロナウイルスにより日々不安や恐れの中で生活をし、またそのような思いで礼拝に集いし、私たちは今朝このような叫び、また祈りを持って礼拝を捧げているのではないでしょうか。もし私たちが今朝この詩編の通りの叫びと、また祈りを持っているならば、私たちは大変幸いであります。イエス様は山上の水訓でおっしゃいました。マタイによる福音書5章の3節、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。言語は霊において貧しいという意味です。新型コロナウイルスによって今全世界が恐怖の中に置かれています。信仰を持つ者にとっても主への信頼が大きく揺さぶられ、平和であった時には知ることのなかった霊の貧しさを覚えていることと思います。しかしこの世で生きていくことは、常に見えない暗闇の力、サタンとの戦いであり、その戦いは何よりも自分自身のうちにある罪、すなわち神様への不信仰、私たちのうちにある不従順との戦いなのであります。そして私たちから神様の平安を奪い、永遠の地獄へと滅ぼす力は、この新型コロナウイルスでも、人でも、他の何者でもなく、私たちの罪なのであります。
なぜなら罪の払う報酬は死だからです。罪の払う報酬は霊的死だからです。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命です。私たちの罪を許し永遠の命を与えるために主なる神様はイエス・キリストをお使わしになりました。終末時代に吹くこのような試練を通して私たちが今一度自分自身の弱さを知り、霊において貧しきものであることを知り、ホザナホザナ、どうか主を私たちに救いを、どうか主を私たちに栄えを、そのようにへりくだり真心から主の名を呼び救いと助けを求めるなら幸いです。天の国は皆さんのものであります。今朝礼拝を捧げる皆様お一人お一人に聖霊様の深い慰めと癒しと回復がありますように、十字架のあふれる恵みが豊かに注がれますように祝福を心よりお祈りいたします。イエス様が私たちのキリストであるのは、受難の主として全人類の罪の贖いのために地上の者が誰も味わったことのない苦しみ、悲しみ、あざけりを受け、そして捨てられ殺されたからです。そのお姿は今朝購読しましたイザヤ書53章2節3節に記されている通りです。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。これがイエス様のお姿でした。そしてこの十字架を追うためにイエス様の生涯最後の週になりました、この初めの日にエルサレムに入城されました。この時そこにいた群衆は、マタイによる福音書21章の8節に記されていますように、自分の服を道に敷き、木の枝を切って道に敷き、王様を迎えるように喜び祝い、ホザナホザナと叫びました。並行記事のルカによる福音書の19章を読みますと、19章の37節、新約聖書145ページです。あ、ごめんなさい、147ページです。ルカによる福音書19章の28節からエルサレム入城が記されておりますけれども、37節を読みますと、イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられるとき、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。弟子たちをはじめ、このところにホザナホザナと言って叫びながら集まってきた多くの群衆は、今日までイエス様のなさった病の癒しであれ、五千人給食であれ、他の奇跡を体験し、また見、またそれを耳にした人々だったのでしょう。しかしこの歓喜、群衆の叫びの中で、イエス様のお心はどうだったでしょうか。この歓喜に共に喜びながら、イエス様は入場されたのでしょうか。同じくルカによる福音書19章の41節から44節のところを読ませていただきます。148ページ。ルカによる福音書19章の41節から読ませていただきます。エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。 やがて時が来て、敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。イエス様の目に見ていたものは、やがて神の都エルサレムが敵の手に渡り滅ぼされていくこと、そして今叫んでいる群衆が神の時を悟らず、霊の目が閉ざされ、まことの平和への道を知らず、ご自分の敵となって下の根の乾かなうちに御子を十字架につけろと殺意に満ち溢れていくこと、そのことにイエス様は深く心を痛め、そして涙を流されたのであります。自生日捧げられるイースター礼拝での特別賛美は、 Were you there when they crucified my Lord? という曲です。主が十字架につけられたとき、あなたはそこにいたのか。主が十字架につけられたとき、主が十字架の釘で打たれたとき、あなたはそこにいたのか。それを聞いていたのか。そのような賛美です。イエス様はこのような私たち罪人のために、この日エルサレムにお入りになりました。霊の目が開かれておらず、今は喜びながら、その奇跡を喜びながら、神様の力に満ち溢れているイエス様を喜び迎え、感謝感謝、ハレルヤハレルヤ、そのように叫んでいましたけれども、ひとたびイエス様が苦しみもだえ始められ、十字架につけられ、人々に罵られ、そのような姿になっていったとき、人々は十字架につけろと、私とは関係ないと、そのように叫んでいきました。その罪のすべてを引き受けるためにイエス様がエルサレムにお入りになりました。このことはマタイによる福音書21章の4節に記されている通り、それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。乳輪の方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。イエス様は乳輪な王として、荷を負うロバの子として、軍馬ではなく小さなコロバに乗って、全人類の罪を負うために、荷を負うために、私たち罪人の救いのために、死ぬために来られました。御言葉の通り、柔和な王としてイエス・キリストは私たちのところへお入りになったのです。イエス様を表すのに最もふさわしいこの柔和という言葉は、辞書を引くと優しく穏やかなこと、その様と書かれています。では優しく穏やかとは具体的にどのような姿を示すのでしょうか。それは積極的に重たい荷物の下に身を置き、その荷物を背負うという姿です。柔和は柔弱とは違います。自分に力がないから、弱いから身をかがめて身を負っている、そのような姿ではありません。誰からの強制でもなく、義務でもなく、積極的に身を負う姿、それが聖書に書かれている柔和であります。イザヤ書の53章11節には、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った、そのように記されています。イエス様は強いられてではなく、自ら進んで父なる神様の願いである全人類の救いのために、自ら十字架を背負われました。 食材の規定が記されているレビ記をお開きになる方は旧約聖書の188ページです。レビ記16章の21節です。186ページ、レビ記16章の最初から食材日として書かれています。その中にレビ記の16章21節22節を読みます。188ページ、旧約聖書188ページ、レビ記の16章21節22節。アロンはこの生きている親木の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪を等を告白し、これらすべてを親木の頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。親木は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。親木は荒れ野に追いやられる。イエス様はお一人でその身に罪を引き受け、お一人でゴルゴダの丘に向かわれ捨てられました。こうしてイエス様は柔和な王としてご自分の使命を全うされました。それが私たちの救い主イエス・キリスト受難の主であります。たびたび皆さんに紹介しますハヨンジョ先生というですね、もう亡くなられましたけれども、韓国の大きな教会を牧会し、リバイバルを起こされた先生のこのメッセージの中に、父なる神様の夢は全人類の救いであった。そしてイエス・キリストの夢は、父なる神様のその全人類の救いのために十字架を負うこと。それがイエス・キリストの夢であった。そのように記されていました。まさにイエス様は父なる神様の身思いを自ら引き受けて十字架に向かわれ、そして捨てられました。今日私たちはどのような王を、どのような主を人生の主として告白し、そして迎え従っているでしょうか。エルサレムでイエス様を迎えた人々は、苦しみ、人々にあざけられる主ではなく、たくさんの奇跡を行う主、空腹の時にいつもお腹をいっぱいにしてくださる主、必要な物質をすべて与えてくださる主、その主を求めました。人々に罵られて、唾を吐きかけられて、それでも黙ってそれを耐え忍ぶような柔和な王ではなく、力を持って自分たちの敵を火で焼き尽くし、剣を持って成敗してくださる、裁いてくださる、そのような主を求めました。それゆえにメシアが痛み苦しみ十字架を追われる姿を見せられたとき、それにつまずき、弟子たちもまた栄光に輝くイエス様のお姿はありがたいけれども、力強く権威を持って導いてくださるイエス様はありがたいけれども、十字架に捕らえられていく弱さの極みの姿を見せられたとき、弟子たちは皆逃げていきました。ましてや自分がそのキリストと共に十字架を追うなどということは耐え難いことでした。なぜなら私たちの肉の性質は受難の主を喜ばないからです。苦しむ主を喜ばないのです。私たちに降りかかる苦しみも喜ばないのです。今日の私たち、そして終わりの時代に置かれた教会はどうでしょうか。平和な時には主よ主よと声高らかに賛美を捧げ、主を褒めたたえるけれども、それが個人的なものであれ教会であれ、苦しみに遭遇すると、少しでも苦しみが迫ってくると、問題が起こってくると、主に不平不満を言い、教会を離れ祈ることさえやめてしまう。もし 私たちがそうであるならば、私たちはこの日エルサレムでイエス様を迎えた群衆と同じであります。私たちの肉は今も受難の主を喜ばず、キリストを信じるがゆえに追うべき十字架を捨ててしまうのであります。いとも簡単に教会から離れ、使命から離れてしまうのであります。そして誠の命への道から離れてしまうのであります。しかしもし今日私たちが柔和な王としてイエス様を迎え、転ばとなって主がおいるようなのですと、今日一人一人がキリストを信じるがゆえに、イエス・キリストが私たちの人生の主であるがゆえに、受難の主が私たちの救い主であるがゆえに、恵みとして与えられる重荷を、愛するイエス様のために十字架を積極的に負うことを心から願うならば、私たちは聖霊によって神の力によって十字架を負う戦いに勝利することができます。そして私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。やがて来られる栄光の主をお迎えすることができます。2020年度の主題聖句テーマを主法に記載させていただきました。主題聖句はマタイによる福音書16章24節、主法の裏のページを開いていただくと記されています。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。今年度のテーマは一人一人が十字架を追うです。追うべき十字架は特別な恵みとして一人一人に与えられています。私はこの教会の牧師として追うべき十字架が与えられています。久米宣教師法は今宣教師法として追うべき十字架が与えられています。インドネシア宣教に仕えておられる野口先生ご夫妻はインドネシアの地でその地にとどまり祈り続けながら、インドネシアの魂の救いをのために働く、その十字架が与えられています。その地にあって戦う十字架が与えられています。子どもたち一人一人にも追うべき十字架がそれぞれに与えられています。そして信徒の皆様には信徒として追うべき十字架が一人一人に与えられています。決してこれはどちらが大きい小さいというものではありません。決してありません。主の御前にあってすべてがイエス様の先立つご受難のゆえに私たちには大きな恵みである十字架です。その十字架とは自分の平安を乱す人を心から許すことであり、自分に敵対する人を愛する、私が主に愛されているように愛することであります。たとえ捨てられても隣人の罪を黙って背負い祝福を祈ることであり、愛する者の救いのために心を注ぎ出して祈ることであり、無視されても非難されても福音を述べ伝えることであります。それはキリストの体である教会のために犠牲をもって使えることであり、さまざまな苦しみ悲しみを主のご受難に合わせられる恵みとして感謝をもって耐え忍ぶことであります。私たちもそして教会も弱さを持っています。しかしそのすべてはイエス様の十字架によって背負われ、私たちの罪は許され、私たちは救われました。 どのような困難も私たちをイエス・キリストの愛から引き離すことはできません。どんなにサタンが猛威を振るってもイエス・キリストの救いに預かった私たちを滅ぼすことはできません。罪の力も死の力も私たちを滅ぼすことはできません。それほどの救いに私たちは入れられたのであります。主に感謝します。イエス様のご受難に感謝します。イエス様の十字架の苦しみに感謝し、皆を褒めたたえます。十字架が私たちの救いです。十字架が私たちの命です。十字架が私たちの力です。十字架が私たちの慰めです。励ましです。癒しです。回復です。十字架が私たちのすべてです。いよいよ私たちが聖霊に満たされ、十字架より命を組み上げて、教会で、家庭で、それぞれ置かれた場所でイエス様の十字架の愛をこの身をもって、主が来られる日まで明かし続ける私たちとなりますように。主を、私たちにこの十字架の恵みをいよいよ注いでください。十字架を追う喜びを私たちに教えてください。最後に一箇所、コリントの信徒への手紙第1:10-13を読んで共に祈りましょう。新約聖書312ページ、コリントの信徒への手紙第1:10-13を共に読みます。新約聖書312ページ、コリントの信徒への手紙第1:10-13を共に読みましょう。新約聖書312ページ、コリントの信徒への手紙第1:10-13を共に読みます。3、はい。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今朝主労の手術を迎え、イエス様、あなたが涙を流されながらエルサレムを見、またそこで叫んでいる群衆を見、私たちの罪を引き受けるためにエルサレムに入場された受難週のこの初めの日、あなたの御前で愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができましたことを心より感謝いたします。今朝語られた御言葉が新しい1週間、終わりの時代に生きる私たちの力となり、慰めとなり、私たち一人一人の生きる道として、新しい1週間、十字架を携えて、その恵みの中を私たちが歩んでいくことができますように、聖霊様、どうぞいよいよ弱き私たちに降り注いでくださり、あなたのご受難の恵みに合わせられながら、私たちが愛する主のために一歩一歩十字架を追うものとされていく1週間となりますように、どうぞ私たち一人一人を導き祝福してください。その必要な力をあなたが与えてください。私たちの霊の目を開き、今伴ってくださり、先立つあなたの十字架の見苦しみを覚えながら、そのご愛に満たされて、私たちもまた隣人の罪を負い、心から許し、心から愛する者として、あなたの福音を述べ伝える者として、新しい週間祈り歩んでいくことができますように導いてください。今日集いしお一人お一人に特別に聖霊充満の恵み、あなたの父親による守りと祝福がありますように、またご家族の上にそれぞれ置かれている場所にあって、新しい週間、どうぞどうぞ主よ、あなたの恵みが豊かにお一人お一人に注がれていきますように、また新しい1週間、あなたの十字架を深く知る時となりますように、どうぞ導いてください。 終わりの時代にあって、どうぞ教会が、そして救いに預かった私たち一人一人が、あなたと共に最後までこの十字架の道を喜んで行くものとなることができますように、今日の御言葉の成就が豊かにあることを信じて心から感謝いたします。今日礼拝を捧げるすべての者たちの上に等しくこの恵みと平安がありますことを心から信じ、受難の主に心から感謝と賛美を捧げ、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。